それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。2024年も主が新たな年を始めてくださり、今朝は祈られたように最初の聖日礼拝をあなたへと捧げております。主が私たちを招き、また本当にあなたを仰いで生きるように、本当にそのような歩みへと私たちをこの年も招いてくださっていることを感謝をいたします。私たちは年明けから本当に心揺さぶられることがありました。まだその渦中の中にありますし、このことをどう捉えてよいかわからない中にもありますけれども、しかし神様、この国をまた私たちをこの世界を導いておられるのが主であることは変わりません。あなたを仰ぎます。どうか私たちに本当に見るべきものを見ることができるように力を与えてください。あなたは私たちを愛し、私たちのために御子をあの十字架へと捧げてくださいました。私たちの罪のために御子があの十字架にかかられ、その流された血潮により私たちの罪、どのような罪をもあなたは許し、神の子とし、そして三日目によみがえられた命をもって、私たちにもその命、永遠の命を与えてくださり、永遠なる主と共に生きる新たな命を私たちに与えてくださったことを感謝をいたします。もうそれだけで十分なほどの豊かなものが与えられていますが、私たちは欠けの方が目に入るものです。神様、どうか本当に多くのものに取り囲まれていますが、あなたを仰ぐことができますように、私たちを導いてください。お願いをいたします。この朝も施設におられる方、家で礼拝を守っておられる方々、またここに来たくても来れない方々がいらっしゃることを覚えます。お一人一人に主が伴ってくださり、慰めを与えてください。また祈られたように、本当に災害、戦争、多くの痛みの中に人々がいることを覚えます。全知全能の主がと祈ってくださいました。その通りです。神様がお一人一人の痛みのうちに伴ってください。慰めてください。お願いをいたします。またそのために支援の手が今伸びています。その手の技を主が守り、祝してください。お願いをいたします。これからのひとときを見てに委ねます。どうか御言葉を開き、私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。改めまして皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いをいたします。主の豊かな祝福が今年も皆様の上にありますようにと心から願っております。ただ特に、年明けの能登半島地震に被災された方々のことを、その慰めを祈っています。今なお被災地での救援活動が続いていますし、被害の全貌は明らかになっていませんが、それでも助けの手が今入っていることを覚えます。私たちの教団でも、あの震災があった翌日に何名かの先生があの被災地に入って救援物資を届けました。今も旧基祭という九州のキリスト教災害ネットワークが入って支援活動をしています。また窓口も明らかになってくると思いますが、いろいろな意味での支えをしたいと願っています。ただどうでしょうか、私はそうで、今こういうふうに話せてますけれども、何かやっぱり1月1日にこういうことがあったということにとても心を揺さぶられました。普段から何があるかわからないと思いながら生きているつもりでしたけれども、1月1日からまさかこんなことがあるのかと思わされ、激しく動揺しました。テレビに映る津波の映像が、あの東北の震災をフラッシュバックさせるような、そしてそういう思いをした人がいるだろうなとも思いました。私からするならば、あの燃える火事の炎を見ながら阪神淡路大震災の長田の光景を思い出しました。停電で真っ暗な街を見ながら、家族で祝うはずだったこの元旦の夜を、光もないまま寒い中過ごす人たちがいるということを思うと、 本当に心が痛みました。この現実をどう受け止めてよいか本当に分かりませんでした。神様なぜですかとテレビを見ながら本当に思いました。ただこのことを通じて私自身再認識させられたことが2つほどあります。一つは、私たちが生きている世界はこういう世界なのだということです。何があるかわからない世界を私たちは生きています。これは今なお、そして私たちにおいてなおそうです。そしてもう一つ思うことは、しかしクリスマスを祝った私たちは知っているはずだということです。このような世界に神の御子が来てくださったということです。クリスマスに祝ったことはそういうことでした。神がおられるならどうしてと思います。わからないのですけれども、このわからない世界の中に神は生きてくださったということを、覚えるのです。今朝は新年礼拝と言いましたが、光源節という教会歴の季節でもあります。いわばイエス様がお生まれになられて成長して公にその働きを始められた、そのような季節です。イエス様は救い主です。しかし福音書を読んでいる私たちは知っているかもしれません。イエス様は救い主なんですが、順風満帆な人生を歩まれたわけではないんですね。イエス様は救い主であるにもかかわらず、いわば試みの多い人生でした。いろいろな人から反対をされました。イエス様もまた何があるかわからない世界を、この世界を生きられたのです。しかしその世界をイエス様は神と共に生きられたわけです。それはどのような歩みであったかということを今朝確認をしたいのですが、一つ中心としたいのは22節の言葉です。3章の22節、聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下ってこられた。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。何があるかわからない世界を、それでも何かを握って歩んでいかなければならないときに、イエス様は何を握られたのか、そのことをご一緒に今朝は学びたいと思っています。さて、今朝の箇所はですね、少年時代を経て大人になったイエス様の姿が、3章から、その内容が始まっていきます。ただ、3章の最初の方を見ていただくと、出てくるのは実は、バプテスマのヨハネの姿です。覚えていらっしゃるかもしれませんが、ルカ福音書ではクリスマスの出来事はイエス様とバプテスマのヨハネが交錯するように描かれています。イエス様のこれからの働きにおいてバプテスマのヨハネというのは本当に大切な役割をしたということが言いたいわけです。で、それは何かというと、イエス様はどういうお方であるかということを語る道しるべとなったということです。バプテスマのヨハネはそういう人でした。ヨハネはヨルダン川で人々の罪の悔い改めを説き、悔い改めのバプテスマというものを授けていました。で、このヨハネは、実はとてもだいぶ人気があったようです。今日読んでいただいた15節も見ますと、人々はもしかするとこのヨハネの方が来たるべきキリストなのではないかと思ったということに、ヨハネさんはとても人気がありました。けれども、このヨハネという人は、そのような称賛に見向きもせず、自分のなすべきことをしました。ヨハネの使命、それは、まさにイエス様を指さすということ、イエス様の道しるべを示すということでした。16節というところをちょっとお読みしますと、ヨハネはこう言いました。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられますと。何を言っているのかと言いますと、私はキリストじゃないよと言っているんです。私はキリストではない。むしろキリストという方は今から私の後に今からやってくる。 そして私はその人の靴紐を解く資格すらないというヨハネは語る。このヨハネの姿というのは本当にへりくだっている人の姿のを表しているような気がします。本当のへりくだりですね。そしてこうも言います。自分はヨルダン川で水のバプテスマを授けたけれども、今度来るイエス様というお方キリストは聖霊と火でバプテスマを授けますということを彼は語るのです。まず火とは何でしょうか。で、火というのはこれは裁きの象徴です。で、この3章の10節から14節にヨハネがいろいろと言っているんです。やってきた人たちに対して、私たちは悔い改めたものとして何しなければならないでしょうか、いろいろ言ってます。下着を2枚持っている人は持ってない人に分けてあげなさい、食べ物を持っている人も同じようにしなさい、主税人に対しても決められた以上には何も取り立ててはいけません、何を言っているのか実に当たり前のことなんです。あなたたちの持っているものを貧しい人と分かち合い、そして持たない人から奪っている人がいるのであればそれをやめなさいということを言っているわけです。簡単に言うとそういう不正といいますか、そういうことをやめなさい、当たり前となっている不正を正すという、そのようなことでしょう。そういうことに対する、裁きということです。正しい裁きをもたらすお方であるイエス様が来たら、そういうことをちゃんと、そういうことはダメだよということを言うということですね。そしてこのお方は聖霊のバプテスマを授ける。人間の教えや励ましだけではなくて、聖霊のバプテスマというのは神様ご自身の霊、聖霊様を通してその聖霊様に導かれ強められ、その使命、それぞれに与えられている命の使命を果たすように、そのように神様が導かれ、イエス様はそのような霊を注ぎ私たちを導かれるということです。で、ここで、ヨハネのバプテスマとイエス様の授ける聖霊のバプテスマというのは違うということが言われているわけですね。ヨハネのバプテスマというのは、バプテスマって教会でもしますが、神様に悔い改めますっていうことを言った後に水の中にバシャーンと、する教会もあります。バシャーンと入れて起こすわけですね。あれは何かというと、死と復活なんですよ。古い私に死に新しい私として生きます、神と共に生きますという、そのような現れ表しの儀式です。で、そこには新しい決心がある種生まれるでしょう。けれども聖霊様によるバプテスマ、つまり聖霊様に浸ると表現されるこのバプテスマというのは、人間の決心だけじゃないということです。人間の決心、それこそよくあるんですけれども、救われてバプテスマを受けて、さあこれからクリスチャンとして生きていくぞと生きていくわけですが、大概うまくいきません。限界があるんです。私たちは神様に私の力だけで従っていこうっていう、私の力で信じていこうっていうと実は限界があるんです。でもある種その限界に当たった時に私たちが気づかされるのは、私が神様を信じるということも、私が主に従うということも、神様の助けなしには、聖霊様の助けなしには何一つなし得ないんだという事実です。聖霊なる神様に導かれていく歩みが始まっていく。ですから水のバプテスマを授けるということの中で頑張って従っていこうということだけではなくて、実は聖霊のバプテスマ、聖霊様を受け取って、救われた時にそれぞれ受け取っているんですけれども、聖霊のバプテスマに生きるという者たち、人たちはどういう人たちかというと、頑張ろうというよりかは実は神様を仰ごうとするんです。従えないとき、自分の罪が示されるとき、私は罪深いダメだとか、私のこれは手が回らないもうダメだだとかじゃなくて、聖霊様に導かれるというのはその時に主を仰ぐものです。 私には力がない、私には手が回らない、でも聖霊なる神様が生きておられる主ご自身がこのことを成してくださる、聖霊のバプテスマに聖霊のバプテスマを授けられた人というのはその時に主を仰ぐ人ですね。でも思えばルカ福音書は一章から物語を先導しているのは聖霊様です。ルカ福音書の中では何度も聖霊様が出てきます。エリサベツもザカリアもまた生まれていなかったバプテスマのヨハネも、そしてあの受胎告知を受けたマリアも、皆が聖霊に満たされた、聖霊によって聖霊によってと語られます。そしてその聖霊様の導きによって救い主イエス様もその誕生へと導かれました。そしてその同じ聖霊様が神様の霊、まあ、共におられる神と言ってもいいかもしれませんが、その方がこの公の働きを始められるイエス様の上にも臨まれた。実はこれが22節です。バプテスマを受けたイエス様の上に聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下ってこられた。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言われます。イエス様もまた聖霊様に導かれる生涯が始まったのです。イエス様のお働きは一人のものではありませんでした。イエス様はこの後4章からは40日間もの間悪魔の試みに遭いますし、そしてまた4章の、そうですね、16節あたりからはご自身の生まれ故郷のナザレに帰って語っても全然人々から受け入れられないという拒絶の経験もなさいます。試みもあり拒絶もあったのです。けれどもそのようなイエス様の歩みは決して一人のものではなかった。聖霊なる神様が共におり、イエス様はいつもその時に主を仰いでおられたのです。救い主なのに、王なのに、試みられ苦しむ、聖書を読んでいると私たちは単純に思います。なぜなのでしょうかと。けれどもこれは大事なことだと思うんですね。イエス様もまた私たちと同じ世界を生きてくださったということです。真面目に神様を信じクリスチャンとして歩んだ、輪島にも教会はあったんです。なぜですかと思いますよね。ただそのような世界にイエス様も生きられたわけです。何があるかわからない、でもその中で聖霊様と共に主を仰いで生きていかれた。神様を信じつつどうしてですかと言わざるを得ない私がいる。けれどもイエス様も試みられ拒絶され、十字架の上ではどうして私をお見捨てになったのですかと父なる神様に叫ばれたイエス様がいます。けれどもその道中イエス様は決して一人ではなかった。聖霊様、それは共にいる神ご自身がイエス様と共におられた。それはイエス様を信じ神の子とされた私たち自身もまた同じことなのです。そしてまた聖霊様がイエス様に下られたとき、最初に語りかけられた言葉は、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという言葉でした。マリアの賛歌もそうでしたけれども、聖霊様に満たされるということはその人は神様のお心を完全に悟るということです。イエス様は聖霊様が下ったときに父なる神様が私に変わらず抱いてくださっている思いを 100% 受け取ることができたのです。それは何か、私、あなたは私の愛する子であり、私はあなたを喜んでいるという事実です。父なる神様が私を心から愛し、私の存在を喜んでくださっているという事実をこの時イエス様は 100% 受け取られたということですね。おそらく聖霊様と共に歩み続けられたイエス様はいつも この父なる神様の御声を聞き続けていたのではないでしょうか。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これはイエス様を信じ、神の子とされた私たちにもいつも語りかけられている言葉です。神様に愛されているから、神様に愛されているか、まあこれ本当に大事なことですよね。クリスチャンの基本的に大事なことは神に愛されているということです。何に取り置いても。神に私たちは愛されている。喜ばれている。そしてイエス様は、私はこの父なる神にこんなに愛されて、あなたもそういうふうに愛されているのだから、私たちは互いに愛し合いましょうということを語られました。そして、互いに愛し合いなさいって言った、この言葉こそが、イエス様がもたらした火なんですよ。私たちは火と聞くと、まあ、裁きと聞くと、なんかね、いろんなものをバーンと滅ぼす神様の裁きのことを思い起こしますが、しかし、ヨハネが語った火というのは、不正をやめなさい。持っているものを分かち合いなさいです。それは何か、互いに愛し合いなさいということです。それが火です。イエス様の生涯には多くの試みと拒絶や裏切りがありました。時にイエス様にとっては青天の霹靂のような出来事もあったでしょう。イエス様が十字架にかかわられる前に、十字架に行かれる、あそこで死なれるというものも、イエス様にとっては当然のことではなかったのです。ゲッセマネの園で血の汗が流れ出たとあります。あの十字架の死ですら、イエス様にとっては試みなのです。なぜですか？どうしてですか？しかし、あのゲッセマネの祈りの時にも、聖霊様が共におられ、聖霊様が支え、そしてその御声を聞き続けておられたのでしょう。あなたは私の愛する子。私はそれでもあなたを喜んでいる。だからイエス様は、父よ、どうして十字架なんですか？この杯を取り除けるなら取り除いてくださいと嘆きながらも、最終的には、父よ、私の願いではなく御心がなりますようにと、自分自身の歩みを神様の御手に、その導きにお委ねなさったのですね。まあ、このようなイエス様の姿を見すると、まさにこれこそが聖霊によって生きる姿であると思わされます。どうしてと思うのです。どうしてこのような目に私が合うのですか。どうして私が十字架なのですか。思うのです。けれども、どうしてと思いつつも、歩みを止めず、聖霊様が私と共にいることを覚え、聖霊様が導かれるところに委ねながら、神が備えるままに、父よ、私の願いではなく御心がなりますようにと歩まれたイエス様の姿がある。もう終わりますが、年明け早々、神様どうしてと、少なくとも私は思いました。神様どうしてですかと。その答えは分かりません。ただ、私がそれでも語りうることは、イエス様もどうしてと言いながら歩まれたのです。どうしてですか、主よと。そして、そのようなイエス様の歩みには、決して一人ではなく、聖霊様が共におられたということ。そしてその聖霊様がそういうどうしてとわからない世界の中で生きていく私たちに対して、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜んでいるという言葉をなおもかけ続けておられるということです。私たちにはわからないです。どうして？でも確かな事実として、私はあなたを愛している。私はあなたを喜んでいると言われる。私たちもそうでありたいと思います。神様の愛の声と共に歩まれた、そのイエス様の歩みを覚えて、ある種絶望に足を止めずに、なおも、この世界の歴史を、そして私たち自身を導いておられる聖霊様に委ねて、神様に愛されながら、この混沌とした世界を、そしてそこでなおも苦しみ続ける この世界に生きる人々を愛するものでありたいと思うのです。絶望することは簡単だし、わからないことに対してだから神はダメなんだということも簡単なのですが、しかしきっとクリスチャンとして召されているのは、この世界でなおも神の愛に生きるということです。神様が一人一人の命を愛しておられるからですね。それでもこの世界愛を持って歩めますように、聖霊様に委ねましょう。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、一人一人がこの語りかけを聞きながら、愛されている、そして愛する者、そのような歩みをさせていただきたいと願います。一言祈ります。